先週は民数記9章から聖霊なる神様の導きに従おうという話をさせていただきました。今週は10章から一緒に行きましょうという題で、神のご計画実現のために周りの方々をお誘いし、周りの方々を用い幸せにしようというお話をさせていただきます。出エジプトを果たしたイスラエルの民族数百万人は1年間シナイ山のふもとにとどまった後、いよいよ神が与えられると約束された地、乳と蜜の流れる土地カナンの地に向けて出発をしました。民数記の2章で示された陣形に従って秩序だって出発しました。臨在の幕屋を覆っていた雲が天幕を離れて登ったので出発しました。出エジプト第2年第2の月20日のことでした。かつてモーセは逃亡生活の中でミディアン人祭司レウエルの娘ツィポラを妻としました。シナイ山を出発する時まで妻のツィポラの兄ミディアン人ホバブが共にいてくれたことがわかります。ホバブが人が住むには危険な荒れ野で生まれ育ったということで、荒れ野のことを義理の兄はよく知っている。どこに宿営したら、数百万人がどこに宿営したら安全なのか、生活がしやすいのかというのをよく知っている。このホバブの特殊な能力を神の計画を成し遂げるのに不可欠な賜物だとモーセは理解する、悟ることができました。イスラエルが約束の地を手に入れるという大事業に着手し始めていたので、この賜物をぜひ用いたい、神の計画実現のためにそのように思って、ホバブ自身は生まれ故郷に帰ることを切望していましたけれども、リーダーのモーセは約束の地カナンへ一緒に行きましょうと誘いました。ホバブ自身が神の計画実現に参加することがホバブの幸せに直結すると理解していたからでした。この夏キリスト教の学校をこうつなぎ止めるまとめるある協議会がありますが、台湾のスタディーツアーというものを実施しました。日本の中高生を集めて台湾の中部タイアル族の住む田舎の教会に宿泊して、現地の教会活動の一環として子どもたち大人と交流するというツアーでした。参加校は北は北海道の北西学園、函館の居合学院、仙台の宮城学院、東京の明治学院、横浜のフェリス女学院、甲府の山梨英和、こういうところから中高生7、8名が出席しました。行き先は台湾の先住民で自然と共に暮らすタイアル族の村です。宿泊先は関係教会と私たち呼んでいますけれども、寒いという関に渓谷の渓と書いて関係教会で、そこの牧師は黄色い志が固いと書いて高志堅牧師と私たち呼んでいますけれども、そこに行きました。現金収入の少ないタイアル族は子どもが中学校の学びを終えると 都会に出稼ぎに出てしまいます。村には子どもと高齢者が目立つ、そういう地域です。で、コウ牧師自身もタイアル族の出身ですけれども、別の地域から来られました。関係教会に赴任すると、高齢者のための弁当配達とか、現金収入を得るためのさまざまな個人ビジネスを支援するという事業を立ち上げて、この教会が村の文化と生活の中心に発展していきました。コウ牧師の得意技は、山に入ってサバイバル生活をするというのが得意でした。コウ牧師のお父様自身がタイアル族の漁師、ハンターだったわけです。山に入って野生の動物を仕留めて、それを生活の糧にするという親だったということです。で、そのお父様から幼い頃から手ほどきを受けて、コウ牧師自身も大きなイノシシなどを仕留めて料理する術を知っていらっしゃいます。山に入れば何が食べられて何が食べられないのかを区別することができる。で、子供を連れて山に入ってそれを伝えることができる、一緒にサバイバル生活ができるという牧師です。そしてつてがあって、私の平日働いている職場の上司がこの関係教会を訪問することがありました。もしこんなところに日本の中高生を連れてこれれば、中高生たくさんの刺激を受けて、日本とは全く違った環境の中で世界に、そして教会に目が開かれるのではないか、そういう期待を持って、キリスト教の協議会、ある協議会がこれを主催することになりました。で、引率者は私たちの教会で1年半か2年半前に証しをしていただいた廣中よしみさんでした。台湾語と中国語ができるので、現地に入って、参加者と現地の方々の通訳とかさまざまな労を取ることができるということで、実際に1週間行って、帰ってきてくださいました。通訳としての働きを聞きますと、そのコウ牧師の中国語での説教が金曜日、土曜日、日曜日と3回続いて、それを訳すのがとても大変だったということでしたけれども、行ってきた方々は台湾とアジアとイエス様に対して目を開かれて、現地の教会の活動にも親しんで大きな影響を受けて帰ってきたと聞いています。一昨日これらの報告を耳にして、自分もコウ牧師のようにハンターの息子だったらよかったのにと思うことがありました。子どもたちと山に入って、スリル満点なサバイバルツアーができたのになと。もしくは廣中さんのように親が外国人で親の言葉が話せたらどんなに良かっただろうかというようにも思いました。育ちに密接に結びついた賜物、家庭環境を通して神様がくださった才能というものがあるものだと思いました。今の挙げたお二人に関してはとても際立った賜物ですけれども、それだけが神様の賜物ではありません。私たちの日常に結びついていて目立たない賜物というものもあります。私たちの教会では日曜日、婦人会の準備によるおいしい昼食が振る舞われています。ご婦人方が心を込めた手作りの漬物やさまざまな料理をご準備くださって、私たちはそれを幸せのうちに食べさせてもらっています。日本古来、アジア古来の料理方法で作られたものが多いと思っています。現代の若い世代はまな板や包丁を使わないで食事を取るということが多くなっていると言われていますけれども、スーパーやコンビニで買ってくれば食事になるからです。そんな中で私たちの教会の手作りの昼ご飯を準備する調理能力というものは 現代ではとても貴重なものとなっています。私自身がオイルショック以後の日本の経済発展の中で過ごしてきましたので、現代的なものとか外国のものとかには興味をそそられるんですけれども、日本の古くからの食べ物の調理方法については全く関心を持つことができませんでした。漬物、たくあん漬け、梅干し、煮豆、米麹を用いた料理、味噌作りなど、いろんな私たちの食卓を飾るいろんな優れたものが、食べ物がありますけれども、自分では何も作ることができません。で、それを今でもこう引きずっています。手作りの和食を見ると、あ、自分はダメだなというふうに思ってしまいます。で、さらにこれは本当に情けないことなんですけれども、母親がこう離婚した後、再婚した相手が寿司職人だったんですが、寿司の料理、調理の仕方に関して私は何も知りません。で、母親に手伝わせてもらって、私もそういうのを習いたいというふうに言って、親にも語りかけたんですけれども、手伝わせてもらえませんでした。妻に言われて今思うには、母親は私を絶対に寿司屋にはさせないという固い決意があったんじゃないかというのを察したところです。まあ、そんなことで、漬物や味噌とかをこう自分で作りたいなとは思いつつも、思うように手が出ない。それができれば次の世代に良いものを伝えることもできるんじゃないかと分かって、頭では分かっていながらも体が動かない、そういう状態にあります。しかし教会にはそういう素敵なアジア古来、日本古来の食べ物を作ることのできる方が何人もいらっしゃる。で、こういうものがアレノでミディアン人ホバブが持っていた能力に匹敵するような賜物だろうと思います。また賜物には必ずしも自分の育った環境と直結するものでないものもたくさん、いろんなものがあります。創価教会には本当にたくさんのいろんな賜物を持った方々が集まっていらっしゃいます。例えばイエス様に対してとても素直な気持ちで関係づくりをされている方がいらっしゃいます。その方のお話を聞くと心が洗われる感じがします。その上で自分までイエス様に素直になりたいという気持ちになります。また献金を通して神様に捧げ物をする力のある方もいらっしゃいます。また例えば結婚相手をとことん愛して相手のために自分を捧げ尽くす、そういう夫婦関係の見本のような方々もいらっしゃいます。また例えば強い意志を持って物事に取り組んで、また会計について深い洞察力、知識をお持ちの方もいらっしゃいます。過去の教会の活動記録について、詳しく細かく正確にまとめるのができる方がいらっしゃいます。祈りの働きについてみずみずしくしっとりとした感覚をお持ちの方がいらして、水曜の祈祷会をリードしてくださっている、そういう方もいらっしゃいます。社会問題について深い関心と知識を持って正義のために日々心を砕いていらっしゃる方がいらっしゃいます。聖書の御言葉をよく覚えてそれを糧に人生を立て上げてきたという方もいらっしゃいます。幼児教育のために生涯を捧げ組織の管理運営に力がある方もいらっしゃいます。整理整頓が非常に得意な方、時間管理が特別にうまい方も年齢に関係なくいらっしゃいます。以上、私が勝手に思いつくままに挙げさせてもらいましたけれども、私たちの教会が持っている賜物のほんの一部です。まだまだ数え上げるべき賜物はたくさんあるし、もしかしたら眠っている賜物もまだあるに違いありません。以上、挙げたような 賜物を見るだけでも、この教会というのは隠れたタレント集団というか隠れた人材の宝庫だなと思います。もし私たちの教会に例えば家庭集会でも立ち上がると、私たちの伝道能力というか人を育てる力というのはますます増えていくのではないかと思います。恐縮ですけれども、私個人の人生の使命が日本キリスト教団を立て直すというものです。私たちの教会にこれほどの能力が集まっているということであれば、あるいは他の教会を立て直すのに力を出したり、財政危機にある出版を立て直すとか、学生数が減っていく進学校を立て直すという時に、もしかしたら何かの手伝いができるかもしれません。私たちは他の教会と比べたら人数が少ないからというふうに思えるかもしれませんけれども、主の戦いでは軍隊の軍人の数が多い少ないというのは関係ありません。私たちの教会は豊かな教会であるということを覚えたいと思います。で、自分自身についてもこの説教を準備しながら何が賜物だろうかと考えました。9月の9日から2週間近く海外に行かせて個人的に旅行をさせてもらいましたけれども、帰ってきて時差ボケにとても苦しみました。で、さらにこう壊れたスーツケースを無理な変な格好でこう押しながら旅行していたので、旅の途中からこう座骨神経痛になって、朝起きるとき足がこうとても痛いというのが始まって、まだ治ってないんですけれども、時差ボケと腰の痛みというのがあって、この1週間は午前中うつうつとして全然元気が出ないまま過ごしました。で、仕事をしてそれが終わる4時過ぎとか5時頃になるとやっと元気が出てきて、来るという苦しい1週間を過ごしたんですけれども、こう元気の出ないダメな自分というのをこう改めて味わいました。この失意の中で、でも自分には何か賜物何があるんだろうかといろいろと悩み苦しみましたけれども、結局一つあえてあげるのであれば、自分に与えられたこう変わった賜物というのは、外国の人にこう一部の人ですけれども信頼されるという賜物ではないかなと勝手に思いました。前にもお話ししましたけれども、幼少の頃幼稚園とか学校に私自身がこう適応するのがとても困難でした。そして親が離婚して転々と引っ越しをしたということがあって、そういう学校のクラスの集団の中心に入ることができずに、一番離れたところ集団の端っこ偏遠というようなところにしか自分は居場所を見出すことができませんでした。で、そのような人物を日本では変人と呼んでいます。それで私は変人として、もしかしたら外国に行ったら自分にもいい居場所があるんじゃないかなと希望を見出したわけです。高校生の時にカナダに留学をさせてもらいましたけれども、カナダといってもフランス語圏のケベック州だったんですけれども、現地のカナダ人ではなくてフランスから来た家庭に1年間お世話になりました。フランス人というのは日本人とは比べ物にならないくらい人間関係の濃い人たちです。濃い親戚関係、濃い家族関係を結んでいます。で、家族親戚に対しては思ったことをかなりズバズバという国民性です。人間関係の比較的薄い日本から行った私はそういう濃い関係というのがなかなか慣れずに、ズバズバと指摘される言葉というのがことごとくこう心臓に突き刺さって辛い思いをして過ごしていました。 でそれが高校留学の話で、それからまた20年ぐらい経ってから今度は牧師になろうという志を与えられて韓国で勉強をしました。日本とは違って韓国も濃い人間関係を結ぶ民族です。で何が濃いかというと人間同士の距離が近いわけです。で学校では男同士がこう抱き合って挨拶するというような形でした。でもフランス人とは違って、相手の心にズバズバとこう槍を投げ込むというようなことはしない方々でした。で私が言ったら日本人が牧師になるなんて大変なことだとみんながいたわってくれました。でその愛情深い関係の中で、人間不信を抱えていた私は心を癒されて帰ってくることができたわけです。教会の人間関係というのはこんなふうに心を開いた互いに心地の良い場なんだなというのを体験して帰ってきました。で帰ってくると日本での人間関係というのがとても表面的なものに見えてきました。韓国のように距離が近いわけではない、明けっ広げな人間関係というのが日本では少ない感じました。でもそれは私たち自身の責任ではなくて、江戸時代に幕府は相互密告制という制度を敷いたわけです。なんか悪いことをしてたらそれをお互いこうお上に報告しなさいという制度が日本隅々に敷かれていました。相手を信用して自分のことを話すとそれがみんなに漏れてしまうというシステム でこれがまだ私たち癒されてないので、こんな風な人間関係になっているのだと私は思っています。それで韓国に行ったということでしたけれども、人間関係の関係づくりが私前から比べたら良くなった反面、日本ではあのような関係は日本には少ないなと言って少しがっかりするという生活をしました。でそんな中で神様は今の日本キリスト教団で外国からクリスチャンを日本に連れてくるという働きをくださいました。外国人クリスチャンの就職のお世話、また就職後の心のケアという働きでした。日本人の組織にこうなかなか溶け込めないという自分がなぜかこういう働きをいただいたわけです。それで日本でぜひ働きたいという方々が何人もいらっしゃるわけですけれども、そういう方々のいいところを掴んで、主に学校ですけれども、学校の校長先生や教頭先生にこういう素敵な方がいますということで、ある意味売り込みをする毎日を過ごしています。でも普通に紹介してもなかなか採用ということがないので、こんな学校採用してくれないだろうと、こう不可能かもしれないというところにどんどんこう当たって話を持ちかけていくというようなこともします。でそういう中で奇跡的に神様が道を開いてくださることがあります。でそういう中で、こう採用の決まった方々、決まらない方々とも関係がありますけれども、一部の方々からこう深く信頼していただけるということが時にあります。日本の社会にうまく適応できなかったという悪いところを神様はこう逆手に用いて、こういう外国人が日本に入ってこれるようにする就職のお世話の働きをという場で生かしてくださっているというのを体験しています。私自身は中学生高校生の時に牧師から君は傍だねっていうふうによく言われました。差別用語でしょうけれども、正常でない人間だ、いろんなところが欠けてる人間だというふうに言われました。その通りなんですけれども、そういうダメ人間をも神様が用いて、そのダメなところをなぜかこう賜物として使ってくださっているというのが紛れもない事実です。創価教会では私自身の使命の 後押ししてくださって、いらっしゃいますけれども、また海外からこのような形で来られる方々が日本のキリスト教団そして関係学校を強めるために次々と日本に着任してくださっています。それぞれの賜物を神様のために教会の発展のために用いるということで、神様の計画はどんどんと進んでいきます。民数記10章の後半に立ち返ります。モーセは結婚相手の兄ミディアン人ホバブに自分たちの目になってくれというふうに、一緒に行ってくれというふうにお願いをしました。アレノで生まれ育ったホバブの目がエジプトしか知らないイスラエルの民の誰の目よりも優れているということを知ってのことです。モーセは義理の兄に一緒に行きましょうというふうに誘いました。当のミディアン人ホバブにとっては、自分のアレノでのサバイバルの能力というのは大したことのない普通の能力にしか思えなかったと思いますけれども、モーセから見ると神様のご計画を実現するために必要不可欠な特殊な能力だったわけです。もしホバブがいてくれればイスラエルは鬼に金棒だというふうに思ったわけです。人間の尺度で、モーセは人間を見ることなく、神様がご計画を成し遂げるにはどういう人が必要なのか、どういう賜物を用いることができるのかという目でモーセは周りの人たちを見ることができました。そして義理の兄のホバブが持つ本人にとっては大したことのない賜物が、実は神様の計画実現にとっては極めて大きな意味を持つということが分かったのでした。私たちも神様がくださった使命を実現しようとするときに、自分の努力ではなくて神様の恵みと賜物によってそれが完成されていくのを体験することがあります。助けは神様によって、人を通して神様によってやってくるものです。一緒に行きましょう、何気なく私たちは周りの方々に声をかけることがあります。この神の国に一緒に行きましょうというお誘いの言葉は、その人自身をも生かし、また神様のご計画をも実現させる誘いとなります。現代においても神様の計画の一端を共に実現させるようにと、私たちは周りの方々に一緒に教会に行きましょう、一緒に神の国に行きましょうとお誘いすることがあります。そのようにして神の国の豊かさのため、神様の国の計画実現のために、今日も周りの方々に声をかける方々は本当に幸いです。では共に祈りましょう。天の父なる神様、あなたのご計画実現のために私たち一人一人が招かれ召されています。計画実現のためには多くの能力が必要です。私たちが周りの方々に一緒に行きましょうとお誘いするとき、思わぬ形でその方々が用いられ、神様の国の計画実現のために必要不可欠な人材として立ち現れることがあります。私たちの何気ない声かけが、その人の賜物を用い、また神様を喜ばせることができ、その人をも幸せにすることがあります。どうぞ私たち一人一人に勇気を与え、今日も一緒に行きましょうとお誘いできるように、私たちの決心を強めてください。この世界が
あなたによってなり、あなたによって世界が完成させるとされるという確信のもとに立って、家族、親戚、また知り合いの方々に声をかけることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。